西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、3月の、今日は25日というわけでね、なんだかあったかいんだか寒いんだかよくわからない。桜も今年は早そうかなと思ってたら、桜祭りまでは大丈夫そうかななんて、いろいろでもやきもきしてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思います。3月の西宮徹底解剖は、花と緑の街西宮と題して、ゲストティーチャーに西宮市花と緑の花の船越秀文さんをお迎えしてお届けしております。ということで、船越先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、今日はあの生放送でございますので、はい、桜のことたっぷり語っていただこうと思うんですけれども、あの船越先生のね、いろんなご質問ももちろん受け付けております。ファックスは 079837-5514、079837-5514。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp。 787@sakura-fm.co.jp。 こちらまでどんどんお寄せください。それからクイズのお答えもね、まだまだ間に合いますので、お寄せいただけたらと思います。さあ、ということで、もうたくさん皆さんからいただいているのをちょっとご紹介していこうかなと思うんですが、まずはメールじゃなくてファックスで頂戴しました。ハイドロコさんでございますが、植物の話が楽しく、船越先生のお話が分かりやすかったです。また他のシーズンやフラワーフェスティバルの様子もラジオで聞きたいですといただいていますが、ね、いろんなシーズンに分けていろんなね、作ってらっしゃるっていうかね、植物バイオテクノロジーの活用みたいなこともいっぱいお話しいただいたんですが、フラワーフェスティバル、ここでそういったね、新しく生まれた西宮独自の花なんかも変えたりするみたいですよね。
そうですね、毎年あるんですけれども、はい、来年度といいますかね、今年は5月の24日から26日までの3日間、
はい、
フラワーフェスティバル開催されます。そちらで、はい、西宮市オリジナル植物の販売もしておりますので、
はい、エンジェルスイヤリングとかね、梅紫とかね、いっぱいお買い求めいただけるんですよね。
はい、ぜひお越しいただけたらと思います。
この、フラワーフェスティバルの模様は街旅ラジオの中のね、コーナーでもご紹介毎年してるんで、多分今度も伺うんじゃないかなと思うので、またラジオでもね、聞いていただけたらと思います。ハイドロコさん、ありがとうございました。さあ、それからなんとマッチャップリンさんなんですけど、一周聞くごとにメールを頂戴しておりまして、まず最初の、メールはこちらでございます。市の花と緑の花をホームページで初めて拝見しました。いつも何気なく見ていた鳴尾公民館のフラワーポットも市民と行政のコラボで成り立っていたんですね。花と緑の街のためにバイオやクローンなど専門的なことは行政がしてくださり、お世話を市民の方々の手でされてたんですね。北山緑化植物園の中にそんな施設があることも知りませんでした。まさに、そうなんやです。広田神社の小葉の蜜葉ツツジ、とっても綺麗だそうですね。見に行った友人が感動して熱く語ってくれました。私も今年は見に行きたいですということなんですが、ね、
はい、そうですね、こういう形で、市のやっていることを皆さんに知っていただけるというのは、大事なことかなと思いますし、
はい、
小葉の蜜葉ツツジ、そろそろ 開花してくると思いますので ね,
ね
ぜひ、見ていただきたいと思います。
そうですね、4月の頭ぐらいになんか2週目ぐらいですかね、はい、なんかあのお祭りというか、ね、皆さんご覧になりにいらっしゃる日みたいなのもあるそうでございますので、ぜひまたお出かけください。そして2週目が終わった後はこんなメッセージを頂戴しています。エンジェルスイヤリング、夢紫、プレランサ、サマーアメジスト、それぞれの花を検索しながら聞いていたらあっという間の時間でした。これからの季節、花壇に目を向けて楽しみたいですと、ね、これがあの西宮のオリジナルフラワー。
そうですね、
はい、
まあ、これからその季節ごとに咲くこのそれぞれの花、また、見に行っていただけたらなと思いますね、
はい
はい、
そして3週目を聞いていただいてこんなメールを頂戴しました。以前行った時、北山緑化植物園の園内が広くて見どころが多かったことを思い出しますが、また今回お話を聞いて改めてバスに乗って行ってみようと思いましたといただいております。はい、はい、
そうですね、
うん、
これからまあ花の時期になりますので、
はい、
もう早春の花は咲いてきてますから、またこれからどんどん新しい、春の花、初夏の花と咲いていきますんでね、うん、いつお越しになっても何かしら綺麗な花が咲いていると思いますので、
はい、
ぜひお越しいただけたらと思います、
ね、車でも駐車場がありますし、バスの便も本当に目の前が停留所ですので便利ですし、
うん、そうですね、
ぜひたくさんの方にお出かけいただきたいですね。そしてその北山緑化植物園の中に、ね、船越さんがいつもいらっしゃる植物生産研究センターがあるというのも今回初めて、へえそうやったんやっていう方多かったんじゃないかと思うので、
はい、
ね、一度覗いてみていただきたいですね。
そちらの方にもぜひお越しください、
ね、はい、さあそしてこちらはこんばんは、ラジオネーム元ラジオ少年と申します。いつもありがとうございます。今日は桜を中心にしたお話になるとのこと。今日付の市政ニュースでも桜祭りの記事、そして西宮オリジナルの桜を探そうという記事も掲載されていました。植樹されている場所も記事に載っていましたので、オリジナルの桜どんな花か見に行ってみたいと思います。ところで、おととい土曜日の夕方、犬の散歩でマンチダニのニテコ池を通りましたが、真ん中の池の縁に植わっている桜、周囲の木々はまだつぼみの状態なのに一本だけ満開状態になっている木がありました。ソメイヨシノなのかどうかはよくわかりませんが、日当たりの関係かとも思いつつも、両隣の木はまだ一輪も咲く気配もなく、やはりその木の個性なのかなと思った次第です。周囲の桜が全く咲いていない状態の中、一本だけの満開状態、ちょっと不思議な感じの光景でしたっていうことなんですが、こういうことってあるんですかね。
そうですね、まあ、桜にはすごく品種が多いので、すでにもう満開だったり、もう花が終わったりしている桜もありますし、
はい、
いろんな桜もありますが、ソメイヨシノはまだ西宮市では満開というのはないと思いますので、ソメイヨシノではないと思いますし、
うん、
その両隣の木がまだ一輪も咲く気配もなくということであれば、
はい、
まあ、その両隣の木とは違う種類の桜ではないかなと思います。
品種が違うわけですか。
まあ、現物見ないと何とも言えないというところはあるんですけれども、このお話を聞く限りでは、ソメイヨシノではない違う種類の、まあ、品種の桜ではないかなというふうに思います。
あの船越先生のところにもね、なんかあそこの桜早く咲いてるんだけど、あれなんていう桜ですかとかね、問い合わせがいろいろあったりするようですけれども、ただこう言葉で伝えられただけではなかなか判断っていうのは難しいですよね。
そうですね、先ほど言いましたけど、桜の品種は非常に多いので、その言葉だけとか、
はい、
ではちょっと分かりにくいですし、
は
あ、写真とかでもですね、花のアップだけ見てもうちょっとなかなかわからないものですから、
はい、
その花のつき方とか、その花の裏の方とか、あと樹皮とか、いろいろこう見るとこはありますので、まあ、現物を持ってきていただくか、まあ、それが無理ならいろんな写真、いろんな方向から あの写真を撮っていただいて、それと、まあ、他の、まあ、例えばソメイヨシノとかとの時期とどうなのかとか、そういういろんな情報をお持ちいただくとより正確な同定といいますかね、
はい、
品種を、まあ、
判別
することができると思いますね。
ということでございますので、はい、不思議やなと思ったらぜひしっかりいろんな角度からいろんな写真を撮って、もし、ね、写真の場合はお送りいただくといいということでございますが、はい、さあその桜でございます、いつ頃咲きそうですかね。
そうですね、まあ、大阪が、まあ、明日明後日ぐらいに改革宣言出ると思うんですけど、ソメイヨシノに関しては、まあ、西宮は今週末ぐらいから咲き始めるんではないかなと
思います。まあ、西宮桜祭り第53回目になりますが、これが4月の7日の日曜日ですので、ここまで、ね、持ってく くれたらいいなと。
そうですね、
大丈夫そうですかね。
寒の戻りもあるようなので、
はい、
その頃までは咲いていると思います。
ぜひね、桜お楽しみいただきたいと思うんですが、さて今日は西宮権現平桜と宿川舞桜という、これが西宮の、まあ、オリジナルの桜なんですよね。
そうですね、
はい、このお話をたっぷり伺いたいと思います。はい、さあじゃあまずは西宮権現平桜からご紹介いただけますか。
はい、そうですね、西宮市は桜の名所100選とかいろいろ選ばれているんですが、はい、それに非常にご尽力いただいた笹部慎太郎先生という桜の博士がいらっしゃるんですけれども、はい、その笹部先生がですね、ご自身の著書である桜男行状において、絶賛されたという権現平の桜というものに由来している桜です。
はあ、権現平というのはどこなんですか。
和歌山県の紀伊頓田にあるところなんですけれども、そちらにあるその山桜が非常に美しいと、
はい、
素晴らしいというふうにおっしゃってたんですけれども、
うん、
その桜は戦後の食糧難の時に伐採されてしまって、
はあ、
ほとんど耐えてしまったんですけれども、その中に一つ穂が出てて花をつけていたというのをその笹部先生のお弟子さんが見つけられて、そこから種をいただいたものをご自身で増やされてたということで、それの一つを西宮市が譲り受けまして、
はい、
でその植物生産研究センターで、メリクロンで増やしたということです。
植物バイオテクノロジーがここにもね、威力を発揮したということなんですね。
そうですね、
はあ、はい、これがいつ頃のことなんですか。
そうですね、取り掛かったのは平成の2年になりますね、はい、で増殖の方はもう1年ぐらいで、したんですけれども、それからいわゆる外に出して循環という形で、外で苗にして、育てて、初めて開花を見ることができたのが平成5年ということです。
これ3年ぐらいかかってるということなんですが、
ね、
この期間っていうのはどうなんですか。思ってたよりも早かったんですか、それとも結構かかったなっていう感じなんですか。
そうですね、桜はもう種から増やそうとするともう10年15年かかると言われているので、まあ、メリクロンという方法ですけれども、まあ、2年3年で咲けたというのは、うん、早いなと。で実際 その成長ですね、大きくなる速さも、目に見えて大きくなるような成長していましたので、成長は早いなという印象を持ちましたね。
そうなんですか。でこの桜の、名前はもうそのちゃんともう桜として認められた時から、付けられたのが今のこのお名前なんですか。
そうですね、
西宮権現平桜、
はい、権現平っていうところから来たその桜なので、
はい、
その権現平という名前は あった方がいいと思ったんですけども、うん、いわゆるその成り立ちからしたら同じ名前ではちょっといけないのかなっていうところもありまして、
はい、
まあ、西宮で増やしたということもありましたので、西宮の方をつけさせてもらって、
うん、
西宮権現平桜というふうにしましたね、
はい、はい、さあそしてこれがすごくこうなんというか市民の前にお目見えしてどんどん増えていってっていうのはいつ頃からになるんですか。
その、まあ、平成5年の時にはもう育てながらもう
お披露目も
してたので、
はい、
まあ、その時から市内各所とか、まあ、一部市外の方にも、
はい、
寄贈依頼というか、うん、そういうのが来たので、まあ、お送りしたりとかして、植えられていますね、その頃から。
じゃあもう順調にこう増えていっていると。
そうですね、
はい、今どれぐらい本数あるんですかね。
そうですね、まあ、昨年度末で、まあ、あの延べなんですけど、だから一部、はい、途中で枯れてしまったりしたものもあるんですけど、まあ、延べでいうともう1905株ほど植栽しているという記録になってますね。
そうなんですか、はい。この桜は、まあ、西宮のいろんなところで見られるということで、
そうです ね、
また後でもちょっとそのどこに行ったらみたいなこともご紹介いただきたいんですが、はい、この西宮権現平桜の特徴というのはどういったところにあるんですか。
そうですね、特徴は、まあ、花は一重というか、まあ、5個、普通桜の花弁は5枚あるんですけど、まあ、一重ですね、であの花の色は白色で、大きさとしては大輪というふうになります、うん、
はい。
あとは先ほど言いましたように成長が非常に早くて、2、3年で、まあ、花を咲かせるということと、もともとその和歌山のキートンダのあたりが海岸線ということもありますけれども、耐塩性ですね、あの海岸線近くに植えてもしっかり育ってくれるというところが特徴になります。
なるほどね。それが西宮権現平桜、はい。さあそしてもう一つの宿川舞桜、これはまた全然違う品種なんですよね。
そうですね、これはの市内で、見つけられた特徴のある桜ということで、
はい、
平成14年から、メルクロに取り組んで、平成17年に、初めて開花して、
はい、
でまあ、それから展開しているということになりますね。
これはじゃあもともと西宮って自生してたということなんですか。
そうですね、その元の親木があるんですけれども、はい、明らかにその人が植えたという場所ではなくて、
はい、
松とか津賀とかの間からこう出てきているということで、うん、形もちょっといびつな形をしているものですけれども、非常に綺麗な花と成長がいいというような特徴を持ってましたね。
でこれもそのいわゆる植物バイオテクノロジーで増やしていったということなんですけれども、
はい、
これもじゃあ今はもう随分増えているんですか。
そうですね、これも昨年度末で延べで686株植栽されています。
そうなんですか、はい。これもその市内のみならずいろんなところに。
そうですね、
はい、
あの西宮権現平桜もそうなんですけども、市内はじめ市外ですね、和歌山県とか、はい、あとネパールとか外国にも行ってますね。
ネパールにも、はい、そうなんですか。
あとは東日本大震災の被災地支援という形で、宮城県の女川町にも植えられています。
あ、これはあの西宮権現平桜と、
はい、
宿川舞桜と、はい、
両方ですね、
2つが行ってる、はい、ということなんですね、
はい。
この宿川舞桜の特徴というか花の様子というのはどうなんですか。
そうですね、あの桜の種類としては山桜の系統になるんですけども、花はあの先ほどの西宮権現平桜の一重の5枚っていうのとは違って、半八重で、まあ、10枚から12枚ほどの花弁花びらが、つきます、
うん。
で花の咲き始めはちょっと薄い紅色なんですけれども、しっかり開いたらあの白い色の花弁となります。
そうなんですか。
あとはあの花弁がちょっとこう湾曲している形なので、まあ、花びらが散るときですね、花が散るときにこう花びらがこうひらひらと舞いながら散っていくというところがこの名前の由来になっています、
は
い。
そうなんですか。この名前はどなたがお付けになったんですか。
これはの市民 の投票ですね、あの、はい、候補の名前が5点ほどあったんですけれども、それを政ニュースで、募集かけまして、
はい、
一番あの市民の方が投票されたのがこの宿川舞桜ということで、この名前になりました。
じゃあそれはその散る時のハラハラという、この舞うように散るというところからやっぱりイメージがあったんですかね。
そうですね、あとはまあその親木というか元の株が、はい、あの宿川の方の、はい、の場所で見つけられたと。
どのあたりなんですか、その元の場所というのは。
雲井町にあるんですけれども、
はい、
そちらの方であの 見つけられたものですね。
そうなんですか、はい、でこの西宮権現平桜と宿川舞桜ぜひ見てみたいという方ねたくさんいらっしゃると思うんですが、これ2つとも同時に見られる場所もいくつかあるんですね、西宮市内に。
いくつかありますけれども、はい、まあ状態がいいと言いますか、かなり大きい株になっているところで言いますと、
はい、
阪急宿川駅の南側にあります羽衣橋の、南の方にある緑地帯に、はい、植えられていますね。
はい、その他には
あとは市役所の向かいにある六反寺公園とかですね、はい、あとは市内の北部に言いますと有馬川緑道とかで、はい、2つ宿川舞桜西宮権現平桜、はい、両方とも植えられてます。
そうなんですか、はい、どうせならね西宮オリジナルのこの2種類の桜を同時に見ていただいたらそれぞれのね個性も際立ってきますし、ね、お楽しみいただけるんじゃないかなと思いますが、
は
い、
そうですね、花の時期は若干違うので、はい、最初に宿川舞桜が咲いて
がいつ頃ですか、もうそろそろですか、
そうですね、まあ、ソメイヨシノと同じだと思います、はい、例年ですと。ですから、まあ4月の第1週ぐらいからだと思いますね、
はい、で西宮権現平桜は
1週間ほど後に咲き始めます、
はい、じゃあその宿川舞桜のハラハラと散るあたりにちょうどその西宮権現平桜が満開になるというような感じですか。
そう
ですね、は
い、そうなると思います。
はい、ぜひそのシーズンも合わせてね、はい、お出かけになっていただいたら両方の素晴らしいところがご覧いただけるんじゃないかと思いますが、まあ、その他にもいろんなところに、まあ、植えられているというのは、まあ、いろんなお知らせだったりとかっていうのを見れば、あ、ここにもここにもみたいなのは発表されてるんですかね。
植えられている場所ですか。
植えられている場所、はい、植わっている場所。
そうですね、今回市政ニュースでもいくつか、はい、紹介させてもらってますし、
なるほど、
市のホームページでも出てます。
はい、
あとは、
じゃあ、
うん、そうですね、
ぜひそういうのをご覧いただいて、はい、それはどこにあるんですかっていうのは植物生産研究センターにはお問い合わせにならないでいただきたい。もう手一杯ですもんね、他のことでね。
まあ、どこに植わってるかぐらいのことはセンターの方に地図をはい、作ってまして、植えてやるところに一応ポイントは作ってるので、
そうなんですか、
来ていただくと、まあ、問い合わせはこれは、はい、大丈夫です。電話でどこどこ公園植わってますかは答えできると思います。
わ、
はい、
かりました、はい、じゃあぜひぜひお近くの公園にもねあるかもしれませんのでご覧いただきたいと思いますが、うん、そうですか、この2種類のね、はい、西宮オリジナルの桜ぜひぜひ今年の春にはご覧いただきたいと思います。さあ、それではここでクイズです、クイズは、3回にわたってお出ししましたよね。でその中から、全問正解の方の中からまた抽選でお一人の方に3000円の図書カードを送らせていただくということなんですが、3月4日最初の回は、植物生産研究センターでは何を活用した特色ある花と緑のまちづくりを推進しているでしょうかという問題でした。はい、船越先生、これお答えは、
答えは植物バイオテクノロジーです。
はい、植物バイオテクノロジー、はい、そして2週目は西宮市オリジナル植物はエンジェルスイヤリング、プレランサ、サマーアメジストと、あと一つは何だったでしょうかということなんですが、
はい、はい、答えは夢紫です。
夢紫でしたよね。全部ひらがなで書く、はい、夢紫、いいお名前ですよね、これね。さあ、そして、先週18日のクイズはこんな問題でした。北山山荘にて有料で定茶を行っている期間は3月から6月と何月から何月の金土日でしょうかということでしたが、
はい、答えは9月から11月です。
はい、ということで、植物バイオテクノロジー夢紫、9月から11月とお答えいただいた方の中から抽選でお一人にプレゼントでございます。さあ、それでは今月の当選者は、はい、それでは船越先生お願いします。
はい、当選者は 茶プリンさんです。
はい、抹茶プリンさんおめでとうございます。実は今日も聞いてくださってるみたいで、追っかけてメールが抹茶プリンさんから届きましたよ。近所の早咲きの河津桜が一足早く満開になっていました。また桜に似たアーモンドの花も神戸深江浜ナッツ工場で綺麗に咲いていました。西宮ではアーモンドの花は見るところはありますか？本当によく似ていて違いが分かりませんといただきましたが、
そうですね、アーモンドは同じバラ科の、仲間の木なんですけれども、梅とかあの辺りとかも同じバラ科なんですけれども、花はよく似ていますね。五弁の花が咲いているということですけれども、西宮ですか、北井村花植物園にも株はあるんですけれども、鉢でポットで育てているので、花壇ではないんですけれども、
そうなんですか、
いろいろ動かしているようですが、
はい、じゃあご覧いただけるということです
ね。花が咲いたら見ていただけるところに展示すると思います。
そうですか、はい、さあそして植物生産研究センター、北山緑化植物園の中にあります、こちらに、船越さんはいつもいらっしゃるわけなんですけれども、新しいものをどんどん生み出してらっしゃるということで、まだまだ桜ももっともっとなんか品種増えてきたらいいななんて思ってらっしゃる市民の方もいらっしゃると思うんですが、どうですか、西宮オリジナルの桜は。
そうですね、その今最初にお話した西宮権現平桜と宿賀前桜以外にも、同じように特徴のある桜を増やしていまして、どうも今年の春に、2つほど、開花しそうな状況なので、近々また新しい西宮市オリジナル桜として、紹介できる日が、あると思います。
へえ、はい、そうなんですか。ということはもう何年か前からこの研究というかには取り掛かってらしたということで、
増やして育てたんですけども、開花をするまではその元の木との特徴をね、ちゃんと継承しているかどうかの確認をしないといけないので、
なるほど、
どうもその今年つぼみを見ることができましたので、継承されているのはほぼ確定なので、
じゃあ来年ぐらいには名前もついて新しい品種としてデビューということにもなりそうですかね。
そうですね、予定では今年度中に、来年度ですね
来年度もう年度末、そうですよね、
来年度中に名前、付けさせていただいて、お披露目という形になるかと思います。
楽しみですね。ということで、やっぱり市の花鹿ですしね、桜っていうのは ねやっぱりなんか桜っていうことに関しては心ときめくものが多分市民の皆さんにはいっぱいあるんじゃないかと思うので、素敵なまた2種類が仲間入りするっていうのは嬉しい話ですよね。
そうですね、はい、
ぜひ2種類だけではなくもっともっといっぱい作っていただきたいななんて大いなる期待をしながらまたぜひ船越先生にも頑張っていただきたいと思います。
分
かりました、はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
さあ西宮桜祭りは4月の7日の日曜日でございます。またお出かけいただきたいと思います。さあそして来月の西宮徹底解剖は天然記念物を知ろう、動物植物地質鉱物は自然と文化の歴史の証人ということで、西宮市文化財科学芸員の森下雅樹さんをゲストティーチャーにお迎えしてお届けしていく予定でございます。さあということで、またね今日もいろいろと皆さんに質問やメールファックスをお寄せいただきましてありがとうございました、来年度もこの西宮徹底解剖は続くことになりましたということで、またまたぜひ皆さんにねいろいろと応援していただきながら、へえそうなんやっていう西宮の不思議をいろいろと解き明かしていきたいと思いますので、またどうぞご贔屓によろしくお願いいたします。船越先生もどうもありがとうございました、
はい、
西宮市の提供でお送りしました。